黒学の
V と君ラジオ。
ちょっと古い話題で申し訳ないんですけど、今年のね MLB のオールスターゲーム、こちらシアトルで行われたそうですけども、始まったのが夕方5時、強い日差しの中、選手観客ともにそんなに暑くなかったようでした。アメリカの西部、例年より涼しかったそうですね。ただ7月の世界平均気温は過去最高を上回ったということで、今後さらに気温が上昇するということになっておりました。気象庁の前身である東京気象台が業務を始めたのが明治8年といいますから1875年。ただ江戸時代からすでにさまざまな気象観測が行われてたそうです。7月と8月、江戸湾と江戸および周辺では時には木陰でも華氏94度、まあ、これ摂氏になると約 34.4 度らしいんですが、そこまで達することがあると、ドイツの医学者で有名なあのシーボルトさんが1861年の夏の日記に書いているそうです。幕末の江戸の住民も猛暑を経験していたらしいんですが、まあ当時はねクーラーなんか当然ないでしょうし、扇風機もないでしょう、うちわだけですから大変だったでしょうね。当時すでに熱中症の存在は知られており、中暑やかく乱という言葉が当てられていたそうです。シーボルトが日本のアリストテレスと評した貝原益軒が健康診断の書養生訓で警告しています。夏月最も保養すべし。このぐらいね、昔から熱中症の恐怖っていうのはあったようでございますが、私ら子供の頃は熱中症というよりも日射病で統一されてたような気がするんですけど、いつから熱中症になったんでしょうね。まだまだ暑さがね残っております。残暑厳しい折でございます。ぜひ皆さんもね水分を欠かさずに、日中はねなるべく外出しない、保養に努めてね、この残暑ぜひ乗り切ってください。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリングにと大忙しな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第266回のお話は、二輪館祭りに行きたかったのにどうして仕事をしているの。7月キャンプ強化月間ということでね、毎週のようにキャンプ行っていました、そのお話をいたしましたし、8月はその反動でどこにも泊まりに行けずに自宅警備になっていたというお話も前回まででしておりますが、今回の一番のミスはやっぱり8月26日にね行われました二輪館祭りにイーストに行けなかったことなんですが、なんでこれいけないで仕事をしているかって言いますと、実を言いますとですね、この辺勤務がねいろいろと変わっておりまして、でラッキーと思うと変な言い方なんですが、金土日がねなぜか休みになってたんです、3連休でね。でこれまだ7月の初めの段階だったんですけど、でまあ変な言い方なんですけども、金土日が休みですとね、私的にはどこにも行けない、まあもっともね土日のキャンプ場なんてとってもなく混んでんじゃないですか、まあせいぜい金曜日に行って、土曜日に帰ってくるが精一杯かななんていうふうにも思っていたんですけど、まあその時はなぜかね3日がもう休みもらってもしょうがないよっていうことで、ちょっと後輩がね野球の関係で休みたいということだったんで、あいいよということで26、27がね代わりに仕事をしてあげるということになったんですけど、その後分かったんですよ、二輪館祭りが8月26日にあるっていうことをね。しかも場所は富士天リゾートと来てるじゃないですか、我が家からそんな遠くないわけですよね。まあ変な言い方ですが、行きたい行きたいと思ってなかなか行けないふるさとのケムリさんね、そこでのカツカレーも食べれたらいいチャンスだったかもしれないし、 二輪館祭りに言うとね、意外なものがねこう手に入る時もありますんで、残念ながら失敗しましたね。どうだったんでしょう。富士天リゾートって考えてみたら一回も行ったことないんですよね。国道139号を上がっていって狭くなって、鳴沢のね道の駅の手前ですよね。前ガストがあった信号、あそこ今ガストなくなっちゃいましたね。いつの間にかあそこを左折していく道ですけども、一回も行ったことないんで、ぜひ行きたいなと思っていたんですが、今回は本当に大失敗でございました。どうでしょうか、行かれた方いらっしゃいますか。楽しかったでしょうかね。まあ失敗と言ってしまえば失敗だったんですが、来年はねやっぱり8月の終わり二輪館祭りあるってこう手帳に書いておかないとダメかもしれませんね。来年も同じことを繰り返しそうです。ぜひ二輪館祭り楽しかったよということがありましたら、メールの方をいただきたいと思います。指をね、指を噛んでって言うと変な言い方ですけどね、羨ましいなということで、ちょっとここでも紹介したいと思いますけど、続いて、あ、そうそう、今回はね、まあそんなことがありました関係でね、どこにも行けておりませんので、日帰りツーリングに行ったね、大菩薩峠から行っていません。まあもっとも行こうという気もしてませんけどもね、だってもうすぐね旅バイク祭りもありますし、そうなんで旅バイク祭りが近くにあるのに行くからって言って行かないのかつったってね、2週間以上空いているわけですけど、行ったっていいと思うんですけども、実はガソリン高騰問題がそこにあるんです。皆さんの近くのガソリンスタンド、レギュラー価格をいくらですか？私、くし、黒岡君のところ、ついに180円を超えましたね。いや、ついに行っちゃいましたね。特売メールで3円引きの隣まで行ってるんですけどね。2.8 キロっていうことで。エネオスのアプリだとね、なぜか2円引きということで、同じ町の 1.5 キロっていうところがありますけど。隣町の方は入れ見しつつ、同じ町はエネオスは先ほども言いましたけどもね。実はエネオスの方がね、大概5円ぐらい高いんですよ。だから、アプリで2円引いたってね、変な話なんですけども、隣町の方が安いんですけどもね。2.8 キロ。まあ倍ですよ、片道ね。ハンター株なら特にね、気にならないんです。だって入れてもせいぜい5リッターですからね。満タンにしたって5リッターですから。まあ25円違うか違わないかなんでね、特に気にしてないんですけども。クロスビーと V ストロームになりますと、これがまたね、大体20リッター近く V ストローム入りますし、クロスビーだと30ちょっと、V ストロームだと20近くっていうことでね、10円違うとなると、まあ、でもそれでも200円か300円の差なんですけども、ねえ、ちょっとこうなってくるとなかなか気軽にもっていうのがありますよね。まあ結局、なんか補助金9月で終わるのを延長するみたいなことを言ってましたけども、それよりあの鳥川条項でしたっけ？ねえ、生かして何つうんですか、減税にしてくれればいいのにね。どうしてこれね、補助金で決めちゃうのかななんてずっと思っていたんですけども、あるラジオ番組の方を聞いてましたね。まあ、この間私も本買っちゃいましたけど、数量政策が高橋陽一さんが話していたんですけども、減税はねこう直接消費者を相手にするから、まあみんな喜ぶだけっていうことなんですけども、補助金っていうのはこれ官僚から業界の方に、はい補助金って渡すから、官僚が業界に対して優位的な立場を保ててね、業界からありがたがれるっていうのがあるそうなんですね。だから官僚は減税じゃなくて補助金で埋めるっていうふうにするんですって。しかもこれなぜ延長するようになったのかっていうと、福島処理水の海洋放出ですか、それに合わせてやっているっていうことらしいですよ。こう政権がこうマイナスイメージになるじゃないですか。だからそこをね、補助金を延長しますよ、ガソリンを値段を下げますよっていうね、プラスイメージでやるためっていうことで、そのためにこの時期になっているらしいですよ。皆さんがお出かけするお盆にはね、補助金の話なんか全然してこなかったのに、どういうことなんでしょう。まあ評論家さんの言うことなんでね、数量制作会社高橋陽一さん、大変楽しい語りっぷりで、本なんかでも大変楽しいんですけども、まあなんていうか、過去はねすごい安倍政権では結構中枢にいたような人らしいんですけど、まあ果たしてね、どこまでが本当かっていうのはわからないところではございますが、でもねやっぱりガソリン代は1円でも安くしてほしいと思うんですよね。かといってさっきも言いましたけどね、2.8 キロ乗って 十数円安いのがいいのが 1.5 キロでねちょっと高いのがいいのか、まだここ200円まで超えてないんですけどね、200円超えちゃったら株でも向こう行っちゃうかもしれないけども、ちょっと難しいところでございますけどもね、皆さんはどういうふうに思われてますか。やっぱりガソリンは安いところ、ちょっと離れても安いところでしょうか。それともね、エネキーでしたっけ、ああいうのとかカードでやってるから別にいつものとこんだよなんでしょうかね。少しでもガソリンが早く安くなることを祈りたいと思いますね。さて3つ目ということでございますが、大谷さん、快速旅団の方のね、この間ポッドキャストを聞いていたところね、思わずびっくりしてしまったっていうことがあったんですが、快速旅団さんのねポッドキャスト有力、の方でね出てたんですけど、幹事長ゆいまるの有力ポッドキャストの方なんですけどもね、まさかここでもね大谷さんの話が出てくるとは思わなかったんですけども、今年も2桁勝利に2桁本塁打、しかも40本超えてるっていうことでね、すごいですね。ただついに肘やっちゃいましたね。WBC からずっと全力でやってたんで大丈夫かななんていうふうに思っていたんですけどもね、まあでも本当ゆいまるさんがね言ってましたけど、女性週刊誌まで出てるんですってね、その辺は知らなくてびっくりでしたけども、そのぐらい注目の的ということでございますけども、そんな大谷さんね、この大谷さんの打ち方を真似する方が多くなってるそうですよ。少年野球でもね、お父さんコーチがね、はい、大谷の真似をしろとか言ってね、まあ、子供の方も当然大谷があれだけ打ってるのを見ちゃうと真似するじゃないですか。ですからね、結果ドツボにハモって打てなくなっているそうですよ。落合さんだったかな、話していたんですけども、大谷さんの打ち方って絶対に真似できないそうですよ。あの落合さんが言うんだから本当なんだろうなっていう気がしますけども、あの振り出しのところはアッパーなんですよ。下からしゃくってるのにね、バットに当たるときはレベル、それをどこのコースどこの高さでも実践できちゃうんです。普通はね、こう下からこう擦り上げるだけだからポイントっていうのは一箇所になっちゃうじゃないですか。しかもですね、大谷さん体でステップ右足でステップしないで、その場でクイクイッと、なんて言うんですか、まあ、皆さんにこの辺は難しいんですが、ノーステップで勢いをつけないで回転させてるんです。これ大谷だからこその体の回転とスイングの速さでできてるそうなんですよ。花巻東高校の佐々木凛太郎くんね、これ大谷スタイルなんですけど、大谷さんが直接ね、LINE かなんかで話もしてるそうなんですけど、甲子園の方でやっぱり打球が上がらなかったですよね。通算百何十本もホームラン打ってますけども、やっぱり甲子園の舞台となるとそうもいかないっていうのが出ましたけどもね。ですからやっぱり大谷の真似をするっていうのは難しいんでしょうね。まあ私の知っている野球というか、私がねやっていた野球とは最近すっかり変わってしまってるんで、あまり技術論の方は私も語れませんけども、あの打ち方は真似しない方がいいんじゃないかななんて思いますよね。そうといえば最近の髪型問題、甲子園でね慶応高校優勝しちゃいましたから、なんだかこう変な話なんですけど、坊主頭が悪い、坊主頭をやってると軍隊だっていう雰囲気になってませんか。もう完全にこれマスコミの誘導ですよね。私はラーメン屋の次男坊だったもんですから、小さい頃からね髪の毛が汚いのはみっともない、髪の毛が入るから短くしろっていうことでね、小学校はスポーツ狩り、中学校入った直後ぐらいの時はね角狩りっていうことで、過ごしておりました。また中学もね、途中からはもう坊主一辺倒で、高校も野球やってた関係で坊主でした。長髪のサラサラヘアに憧れてましたけどもね、あの頃ってのは水も飲めなかった時代、まあこの皆さんもそうかと思うんですけどもね、スポーツやってると水飲むなんてとんでもない時代だったじゃないですか。だから帽子に水を入れて頭からズバッとねかぶるとすごく気持ちよくてね、その後もパパパって坊主だと乾いてくれるからほんと便利でって、いいなと思ってね、疑問にも思わなかったんですけども、坊主頭イコール悪軍隊ね、そんな象徴みたいな風なこの今の流れってどんなもんなんでしょうかね。 それに、仙台育英もね、去年は坊主じゃなかったのにその辺も話題にならなかったじゃないですか。まあいろいろ裏があるのかもしれませんけどもね。まあ慶応義塾だとね、清原選手のあの息子がいるから話題になってるだけかと思いますが、坊主イコール悪、坊主イコール軍隊にはぜひねならないでもらいたいなとは思いますけどもね。あの切らない自由もあるけども、丸刈りにする自由もあるんじゃねえかなっていうような気もしますけど、皆さんはどういうふうに思われますか、ね。
Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
さて、そろそろでバイクの話もしないといけませんよね。後半戦になってバイクの話をちょっとしようかなと思っておりますが、ついに V ストローム 250SX が発売ということでね、発表されましたね。東京モーターサイクルショーでまたがりましたけども、非常にスリムだった記憶がございます。ジクサーのね、揺れエンジンを使っているということで、大変ね、軽いでしょうから、面白いでしょうね。皆さんどう思いますか？ V ストローム 250SX ね。製品の概要なんかはね、いろいろ出てますけども。ちなみに SX の S はスポーツ、X はクロスオーバーを意味するそうでございますよ。街を駆け抜け、ツーリング先のワイディングロードや未舗装路を自由に楽しむ。次はもう少し離れた場所へ思いのままに遊ぶ。いやちょっと無理だろというような気もしますけどもね。まあ SOHC4 バルブ 249cc ということでね、まあ、揺れを使っておりますけども、最高出力 19kW 26馬力って言いますから、 V ストロームとちょっと2、3馬力強いぐらいでしょうかね。 V ストローム250とね、まあそのままでも軽いからいいのかもしれませんけども、まああと幽霊っていうのはね、私ちょっと幽霊で乗ったことないんですけども、どんなものなのかなというような気がいたしますけども、フロント19インチだということで、あと最低地上高 205mm っていうことですから、それで考えると確かに林道行くのにはいいのかもしれませんね。あと LED のヘッドライト、あーこれは羨ましいな、 LED のヘッドライトね。今の私のもね、暗いっていう気はしないんですけども、でも去年の旅バイク祭りの時ちょっと暗くて怖かったかな。あと USB 電源がね、今度はもう完全に入ってるっていうことでございますけども、あとお値段の方ですけどもね、569,800円税込みっていうことでございます。だから V ストローム250から3、4万安いの、あ6万ぐらいか、6万ぐらい安いのかね。8月24日からということでついに発売が決まりましたけども、これどうなもんでしょうね。色的にもね、いい色じゃないですか。売れると思いますかね、皆さん的には。まあ私もね、今実際に乗ってるんで何とも言えないところでございますけども、っていうのも、実は運っていうのは現在の2気筒でも高速の100キロ巡航が大変厳しいところなんですよね。そこへ持ってきてでも今度の揺れエンジンということでしょ。まあな、高速どうなんだろうな。まあでも馬力が増えてるからいいのかな。でも軽くなるとこうね、その分不安定さも出てくるんじゃないかな。荷物満載の長距離ちょっと厳しいんじゃないかな。まあテントを下ろしてね、どっか林道へ入っていくっていう方にとってはいいのかもしれませんけども、本来の意味の V ストロームのね、本来の意味で言うとちょっと SX っていうのは違うんじゃないかなというような気がしますけども、まあ下道クイーンになるんでしょうかね。キング、クイーンが SX ならキングは何。いやさ、もちろんキングは V ストローム 250ABS っていうことで、お後がよろしいようで。さて、続いての5番目のお話は、 ここから先はまこっちのお嫁さんが具合が悪くなってしまいまして、急遽たっくんとまーちゃんをお預かりすることになってしまったため、旅バイク祭りには行けませんでした。そのため妄想となっておりますというか、せっかく録音して編集したんでもったいないんでね、ちょっとそのまま使わせていただきますが、妄想の世界のお話だと思って付き合ってください。ではどうぞ。旅バイク祭り楽しかったですね。天気にも恵まれて、はいってまだ実はこの収録の段階ではね行われておりません。この放送が流れるのは9月6日なんで、ちょっとね旅バイク祭りのお話も今しちゃいっておりますけども、テントの方デイトナを持って行ったんですが、皆さん気づいてくれますかね、デイトナ。食事はね、実は昼ご飯と朝を兼ねて鳴沢にありますふるさとの煙っていう食堂で辛口カツカレーを食べていく予定で、今準備をいろいろしておりますけども、晩ご飯は何がいいかっていうのを実は悩んでいるんですが、まあ最もなんですけども、V ストローム250で行くかハンターカブで行くかまだ迷っているんですよ。V ストローム250だとね、なんか行きね高速の渋滞にはまりそうな予感があるじゃないですか、相模湖周辺のね、往路同心道で袋は高速でスパッと行っちゃうっていうのもこう V ストロームの魅力じゃないですか。でハンターカブだとね、確かに両方とも知った道っていうのはありますんで、まあ、片道で4時間ぐらいかかっちゃうななんていうような気がしていますけども、ただねハードランド朝霧に行った時にはね、ハンターカブの方が絶対便利って言うと変ですけどもね、安心安心っていうのがあるんで、ちょっと実はこの段階ではまだ迷っておりますね。ですから今迷っているのはね、晩ご飯を何にするかと、V ストロームで行くか、ハンターカブで行くかっていうのが悩んでおりますけどもね、どっちがいいんでしょうかということで、まあ当日ね、いろいろお話をできるとまたこれ楽しみなんですけども、ぜひね、どっちに来るかっていうのを、V ストロームだったら、ああ、帰りの高速に負けたなという風に思っていただいて、ハンターだったらこけるのが怖かったんだなと思っていただけるとね、面白いかと思います。まあそんなことで旅バイク祭りも参加してるだろうなということでお話をしておりますけども、糖質万歳キャンプの話もちょっとね正式にもう一回しようかなと思っております。10月の最後の土曜日曜でここのところやっておりましたけども、まあ以前にもお話をいたしましたが、残念ながらっていうことは変なんですが、今年のはちょっとね、開催の方を見送らさせていただきます。まあちょっといろいろ私の方でね、ありまして、まあてね、変な話なんですけども、定年延長ということで仕事の絡みがいろいろありましてね、ちょっと開催する余裕がございません。まあ変な話なんですけどもね、本当は久保キャンプ場に前た定時であります、久保キャンプ場に前戻って皆さんとねお話をして、どうでしたこの1年なんてお話をしたりね、したいところなんですが、あと私のねこの1年のいろいろな経過報告とかもねしたいところでございましたけども、ちょっと残念ながらなんですけどもね、今年の方の開催は見送らさせていただきます。ということは来年はどうなのということですけども、来年はできるようになるのかな、まあ何も問題がなければね来年は多分開催できるでしょう。まあということでちょっと今年はね10月最後の土日の糖質万歳キャンプの方開催できませんで申し訳ないんですけどもね、手帳に書き込んで予定を組んでいた方には申し訳ございませんけどもね、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。ということで今回のはね二輪館祭りに行けなかったためにこういうふうにちょっと久しぶりにお話し会ということでやらせていただきましたけども、たまにはこういうのもいいでしょうかね。っていうか今回2回目かな、この2ヶ月の間でね、やっぱり暑いとどこにも行けませんよね。まあ枕の方で話しましたけども、まだまだ残暑本当厳しいですよね。ぜひ皆さんねお体気をつけて、夏のね疲れがそろそろ内臓の方にも出てくる頃でしょうしね、そうなってくるとね食欲不振から体力がなくなってなんていうことになって力の方きつくなるといけませんので、ぜひ皆さんお気をつけください。 さて第266回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケーひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回は写真がございませんけどもね、V トークラジオのブログの方にはちょっといろいろ書いておきたいと思いますので、ぜひこちらの方もご覧ください。V トークラジオのブログは http://vtalk650.c3net の方でございます。メールお待ちしております。うちの方のガソリンこんなになったよとかありましたらね、ぜひ教えてください。V トークラジオのアドレス vtokuradio@gmail.com でございます。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。またツイッターこちらの方を V トークで検索していただければね、青字に V トークのアイコンの方ですぐに分かると思いますのでね、ぜひこちらもフォローの方よろしくお願いしたいと思います。また iTunes レビューの方もねお待ちしておりますのでね、こちらも甘口辛口よろしくお願いいたします。では今日はね、本当にいろいろなんかダラダラと話しちゃったような気がしておりますけども、雑談会になっちゃったかな二輪館祭に行けなかったがためにっていうことでね、そういうことで雑談会となりましたけども、最後までね、お聞きいただきありがとうございました。第266回バイケーひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。